はい、それでは、黙示録の9章になります。黙示録の9章です。聖書通読の学びですね。先週黙示録の8章まで来ましたが、午後の礼拝で9章全体を見ていきます。で、今朝は最後の2節のところ、20節と21節に注目します。これらの災害によって殺されなかった人間の残りの者たちは、悔い改めて自分たちの手で作ったものから離れるということをせず、悪霊どもや金銀銅石木で作られた偶像、すなわち見ることも聞くことも歩くこともできないものを拝み続けた。また彼らは自分たちが行っている殺人、魔術、みだらな行いや盗みを悔い改めなかったとあります。で、私たちこの聖書通読の学びで、前回8章で火による天からの災いですね、天災ですね、簡単に言うとね、天災を見ました。3分の1の、この陸上のものが破壊されて、食べるものがなくなり、3分の1の海のものが、この破壊されて、そして食べるものもできないし、船舶も壊れて、でこの3分の1ですね、水の港が破壊され、そして月と、あと太陽ですね、3分の1が暗さがなくなると。で、こう災いだ災いだ災いだと3回ですね、残り、3つの災いはもう本当に、この、次元の違う、このもう恐ろしい災いだと叫んだこの2つがその九章の中に書いてあるんですね。で、これが悪霊どもが地獄から出てきて地上の人々を苦しめ、また殺していくと、というもうホーラー映画よりも恐ろしい世界ですね。ホーラー映画を見るとこんな恐ろしいことを人間よく考えられるなと小さい時は思ったんですが、もっとこう世の中を見ていくとですね、もっと恐ろしいことが起こっている。まあ小説は何だっけ、現実は小説より奇なりという言葉があるぐらいで、もう本当にこんなおぞましいことが起こるのかって思いますよね。で、9章を読むと、あ、これもっとすごくなるんだということが分かります。で、そのように苦しみを受け、また殺される、なんと人類の3分の1が亡くなるっていう災いもあるんですよ、この手前がね。で、残った3分の2の人たちですがですね、生き残っている人たちがどうなったかっていうのがこの20節と30 21節に書いてあったんですよ。なんと悔い改めようとしないんですよ。悔い改め、これだけのことを受けていて悔い改めない。人間がですね、人々がしばしば神の奇跡なんてなんで信じられるんですかと、目で見えないものをなんで信じるんですかと、こう言うんですよね。じゃあ逆に突っ込みたくなるんですよ。じゃあ目に見えたら信じるんですかっていうことなんですね。で、この奇跡を信じるよりも私は信じるのがこの困難なことというのは、逆に言いたいんですよ。なんで心がここまで固くなになれるのかっていうことなんです。目で見てもですね、強情を張って、またここでは地獄の苦しみを味わっても強情を張り続けることができるっていう現実を描いているんですね。そこでメッセージの題は固くなな心の謎ってしてるんですけど、ミステリーって言ってもいいですね。で、これが、この今日のテーマになります。で、イエス様が金持ちとラザロのことを語ったのを思い出してください。 乞食のラザロという人がいました。で金持ちがいてもう贅沢に暮らし、そしてラザロはそこから出てくる、まあ、ゴミっていうか生ゴミですよね、まあ、それを食べるぐらいひもじい思いをしたんです。そしてどちらも死にました。金持ちも死に、ラザロも死んで、そしてラザロはアブラハムの懐と呼ばれるところで慰めを受けていました。ところが金持ちは苦しみもだえているんです。黄泉の中でハデスってギリシャ語では読みますけれども、そこでこの苦しみもだえていた。でこういうふうに叫んだんですよ。ルカの16章の27節で、父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してくださいってこう言ったんです。ラザロを送ってくださいと。けれどもアブラハムは、モーセと預言者があるからそれに聞くがよいと、神の言葉を聞いて悔い改めたらいいではないかとこう言ったんです。モーセと預言者というのは旧約聖書のことですよ。その神の言葉を聞けばいいじゃないかと。そこで金持ちは言うんです。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。ラザロを生き返らせたら、それを見たら必ず信じますよ、そして悔い改めますよと言ったんですけども、アブラハムはモーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。生き返ったとしても聞き入れはしないよと。この御言葉を受け入れてない人であれば、たとえそれを見ても聞き入れはしないよと。本当かなって思うかもしれません。実際に他の福音書で同じラザロの名前の人が出てきてですね、その人は事実4日間死んでいたにもかかわらず、イエス様がラザロよ出てきなさいと墓に叫んだら、ラザロが包帯に巻かれたまま出てきたんですよ。で多くの人が信じたと言ってます。ところがね、ヨハネの11章の46節で、しかし何人かはパリサイ人のところに行ってイエスがなさったことを伝えたってこう言ってるんですよ。そしてユダヤ人の議会サンヘドリンが、最高法院が持たれて、いかにイエス、これでイエスを殺さなければいけないっていうふうに決めたんです。見たのに信じないんです。何人かはっていうのが出てくる。だから見たら悔い改められるかと言ったら、必ずしもそうではない。多くの場合はそうではないんです。ではどのようにして私たちは悔い改めることができたのか、あるいは悔い改められるのか。それが神の慈しみと寛容に触れることだとパウロは論じています。ローマの2章の4節と5節にこう書いてあります。それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えていますとこう言ってるんです。神の慈しみ、これによって悔い改められるわけなんです。これが根本中の根本なんですね。神が良いお方、慈しみ深いお方だからこそ、その人に信頼ができる、その方に信頼ができる、思い直す、罪から離れる、神に立ち返ることができるわけなんです。だって悔い改めって言ってみれば相手への信頼なんですね。自分が罪を神に犯した時に 犯したという思いが認められる、与えられるのはその相手の人格を傷つけたからでしょ。人に傷をつけて申し訳ないと思いになるのと同じように、神がおられてこの方を傷つけたことを知るからこそ、そのこの方をっていう時に、この方が自分が尊敬に値する方、自分が愛している方っていうか、愛してるっていうか、そのあれですよね、良いお方だって、悪いやつだったら傷つけたいじゃん、むしろ。でも良いお方を傷つけたと、ね、罪を犯したということで、それが悔い改めのこの動機になるわけです。だからサタンのが猛攻撃をしてくるのは、神のイメージを歪めることなんです。それが蛇がエヴァに対して行ったことで、創世記の3章の5節で、それを食べるその時目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。これ意味わかります？神のみが善悪を知っていて、他のものにあげないけどね、いいでって言ってるんだよと、神のみが占有してるんだよというふうに、神の慈しみ深さを歪めたんです。で、タラントの例え、イエス様のね、言われたタラントの例えにおいても、1タラントの人が地中に隠した、でなんでなんだと主人が問い詰めたら、ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていましたと。恐ろしくなって地中に隠したって言ってるんですよ。意地悪っていうか厳しいですよね。虐げてるわけですよ。ないものを絞り取ろうとしてると、だからって言ってるんですよ。このように不信の罪から始まるんです、この心の固くさは。で、この心を閉ざすと、閉ざされた心ってなかなか開くことができない。エジプトのファラオのことを思い出してください。彼はね、だんだん固くなりになっていくんですよ。はじめはね、ヘブル人の神、主のことなど知らないと言った。ただ知らないって言った。関心もねえよ。まあこんくらいの固くなさだったんです。そこで主は、このアロンの杖を通して、その杖が蛇になり、けれども自分の呪術者、魔術をするような者たちがこの側近に、側近というかその家来たちにいるわけですよね。で、彼らも杖を蛇に変えて、それで心を固くなりしたんです。なんだ、俺たちの神もできるよ。けれども神は、蛇が、このアロンの方の杖の蛇が、その呪術者の杖の蛇をこう食べたと、飲み込んだって言ってるんですね。だからもっと強いよと見せたにもかかわらず、心を固くなりしたんですよ。で、今度はナイル川を血に変わったのを見ても信じなかった。なぜかしたら呪術者がやっぱり水を、この血に変えたからの少しね。で、このカエルですね、ファラオの家の中までいっぱいにして、で、それでね、彼は言ったんですよ。その時だけはイスラエルの民を去らせると。けれどもカエルが死に絶えて、その処理が終わったら、せいせいしたら心を固くなりしたんです。なぜかというと、平穏が戻れば元の木阿弥、喉元すぎれば暑さも忘れるってやつですよ。そしてついに呪術者たちもどんどんね、この印を行っていく、このモーセが、それ奇跡を真似できなくなって、今度は海の災いですね、こうどんどんおできっていうかね、こう海ができて、でそれで彼らは倒れてしまった。それでもファラオは固くなりし、ついにこういうことができます。 主がファラオの心を頑なにされた。この頑なにする方が、主が頑なにしたって言ったら、これどういうことかっていうと、まあ、いつもねこれ私演じるんだけど、主よあなたを信じたいです、悔い改めたいです、うーって固くされたっていうんじゃないんですよ。不公平じゃないかって言う人たくさんいるんだよね。違うの、もう頑なになって、神はもうこの人は悔い改めないって分かっているところをそのままに放っておかれるって意味ですよ。でもそれをも用いて神はご自分の栄光を表すときに、主は心を頑なにされたってこう言ってるんです。でこれがまあすごい怖いことですよね。イエス様が地上におられた時のユダヤ人指導者たちもこれに陥っていて、ヨハネの12章の37節に、イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかったと。で続けてヨハネはこうまとめています、12章の39節で、イザヤはまた次のように言っているので、彼らは信じることができなかったのであると。信じなかったと最初書いてあります。でも 2節先には、信じることができなかったって言ってるんです。これが怖い。信じないっていうのを続けていくと、ますます頑なになり、ついに信じることができないというところにまで行ってしまって、まあ、実はこのイザヤがって言っても、このイザヤもやっぱり彼らを心を頑なにしたっていう言葉で言ってるんですよね。できなくなってしまうんですね。ちょうど私は昔はね、ペンデコができたんで、ね、まあ、今もうずっとねこれもうやってるからもうないっすよ、ね、痛いっすよねここね、例えば針とかついて。でも今ギターをやってる人のね指先にこう針チュンチュンチュンってやったって感じないじゃないですか。何度も何度もそこを弦で、硬い弦でね、こう押してるから、まあそれはもちろんギターを弾く人にとってはそうでなきゃいけないんで、いつまでも痛かったらたまったもんじゃないですからね。けれども何度も何度も何度もやってるから、ついに無感覚になっちゃう。信じることができなくなってしまう。こうやって自らを滅びに招くようになってしまうんですね。信じないことを選び続けていってしまう。イエス様が言われたんですけど、ヨハネの3章、有名な神はその実にその一人ごお与えになったようにほどによう愛された、御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって言われたその直後です、その後ですね、こう書いてます。18節から、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことであるとあります。闇を愛したから真理の方に来ない、信じない、こう言ってるんですね。でこの愛するっていう言葉、驚くことにアガパオって言って、アガペの動詞形ですよ。アガペって言うと神の愛って私もそうやって教えますし習ってきたじゃないですか。で元々のアガペというのは犠牲を払っても与えていくと、無私の愛、犠牲の愛です。つまりこれを闇を愛するということは、どんなに自分が自分を痛みつけて自分を滅ぼすって分かっていても、あらゆる犠牲を払って闇を選び続けていく、罪を選び続けていく、不法を選び続けていくということになるわけなんですよね。今日ね胸クソ悪いメッセージなんです、正直言うと。これ胸クソ悪いって分かります、ね、もうその喜んで聞いてる方はいいんだけどね、あんまりにも否定的なことずっと言い続けるでしょね。はっきり言いますね、下水道の処理やっている清掃員の方々の思いですよ。あるいは 拘置所で死刑判決のこの執行をしなければいけないような看守の人たちの気持ちですよ。でも誰もクリスチャンは地獄について知っとかなきゃいけないって思ってると思うんですよね。これ分かってると思います。で、今日はそういうメッセージで午後詳しく話しますが、知らなければいけない内容なんですよね。で、その後にもちろん希望があります。だってイエス様は救い主ですから、ね、救い主ですから。というか救い主を受け入れない結果どうなるかって話なんですよね。だからやっぱり胸くそ悪いですよですね。で、本文に戻りますと20節で、悔い改めて自分たちの手で作ったものから離れるということをせず、悪霊どもや金銀銅石木で作られた偶像、すなわち見ることも聞くこともあることもできないこともできないものを拝み続けたと。悪霊どもを拝んでるって言ってるんです。で、このような心の頑なさの背後に、この悪魔や悪霊どもの支配があるわけなんですね。このエペソの2章の1節と2節を読みします。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと。人は自分は客観的であり、中立であり、主体的であるというふうに思っています。客観性を持っているから私は神を信じない、使えないって、こういうふうに言う人たちが非常に多くいますが、同時にそれは悪魔の意のままになっている。誰かに使えているんです。誰かに従っているんです。神に従ってなかったら悪魔に従っているんです。で、その中で偶像を拝んでるんですね。で、偶像礼拝ってまず生ける神に対する侮りから始まるんです。神の作られたもの、神の力と永遠性が現れているですね。作られたものに明らかなのに、その真理をあえて押さえつける。そのことによって心が虚しくなって偶像を拝んでいくっていうことなんですね。で、先ほど読んだ講読文ですね、詩篇の115編に、まあ、そのことが見事に、こう生々しく描かれてました。ちょっとお読みしますね。まず2節、115編の2節と3節、なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。国々はって出てくるときに、異教のこの偶像を拝んでる人たちなんですよ。イスラエルの神ではない人たちなんです。当時初代教会のローマ時代のクリスチャンは無神論者だっていう抽象を受けてたんです。なんでか分かります？神を信じるって言ったら、目に見えるものを信じるっていうのがもう絶対そうでしょっていうことなんですよ。だから目に見えないものを信じてるっていうことは、神を信じていない無神論者だっていうふうな、こういう論理なんですね。で、彼らの神は一体どこにいるのかと。イスラエルで神を信じて、誠の神を信じてる人たちに対して、彼らの神はどこにいるのかっていう、まあ、でもこれ結構受けるそしりじゃないですか。っていうか、自分がいつも日頃感じる、見えない神をどうやって信じられてるのと。目に見えないのにと。けれども、私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われてる。天って言ってもね、イメージはね、なんかずっと遠くの天っていう感じじゃなくて、この非造物からを超えた、超越した空間であり、いつまでも変わることがなく永遠だっていう、こういう意味ですね。だから望むところをことごとく行われているんだっていうふうに反論するんです。で、今度は言い返すんですよ。今はこれはディフェンスね、弁明したでしょ。次にオフェンス、わかります？オフェンスっていうのは攻勢をかけるわけでしょ。あんたたちどうなのよって言ってるの。4節読みますよ。115編、 彼らの偶像は銀や金、人の手の技に過ぎない。あんたね、目に見える神、それ人が作ったもんじゃんって。で、口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることはできない。全部目に見えるんですよ、ね、目に見えない神って不安になりますよね。目に見えるものって安心しますよね。で、全部この人の形で、この石や木や、ね、あの金や銀で作ったものあるんだけど、でも語りかけてもその喉から言葉は出てこないですよ。で、自分のあのね、目で見て、目あるんですよ、でも見てないんですよ。私たちの生ける神はどうですか？神は霊ですから、目で見えることはでき、見ることはできませんけれども、神が見てくださってるんです、私たちを。目に見えることはできなくても、私たちの祈りを聞いておられるんです。耳あるんですよ、目に見えないけど。そして、あの花も、ね、匂いを、あ、そうです、ほら、かぐわしい生贄ってね、匂いを嗅いでくださるわけでしょ。そして至る所におられるわけです。どこに行っても歩いて、歩くっていうか、でもそう、歩いておる、その中歩いておられたって書いてます。生ける神は、私たちは目で見ることができなくても、これらのことを持っておられて、私たちこそが目に見えてんだけど、これ神の形に作られてるからですね。これが生ける神と偶像との大きな違いで、あとね、人々、あのね、人々は神は理解ができないから信じられないって、こうなるわけですね。でね、私言い返したいんですよ。皆さんも使っていいですよ。理解できたら偽物じゃんって、キモい、信じたくない。自分が理解できる神じゃ、神じゃないじゃん。自分の理解を超えてるから礼拝するんですよ。ちっちゃな子、父親のことを全部知ってます？知らないよ。でも信頼してるじゃないですか、敬ってるじゃないですか。ちっちゃな子ですよ、今言ってるのは。大人じゃなくてね、なんだとかってなっちゃうけど、大人になるとねだけどちっちゃな時ですよね。で、王様について全部知らないじゃないですか。礼拝をするってのはこういうことですよ。自分があまりにも小さきもので、弱いもので、無に等しいからこそですね、絶大なる方を信頼して生きていくという、これが人の道、生き方なわけでしょ。まっすぐな道なわけなんですよね。だから自分が理解ができたら信じるよっていうのは、結局自分以上にいてほしくないわけですよ。で、次見てください、8節です。これを作る者も信頼する者も皆これと同じってこう言ってます。で、これが恐ろしいことです。自分よりも劣ってる存在を信じてんですよ。拝み続けると自分も無感覚になっちゃう、見えなくなっちゃう、分からなくなっちゃうという恐ろしさがあります。で、戻ってください、本文に。9章の20節、黙示録。また彼らは自分たちが行っている殺人、魔術、みだらな行いや盗みを悔い改めなかったってこう言ってます。で、この偶像礼拝と で、この忌まわしい行いが密接に結びついてるんですね。で、これローマの1章の24節と25節にもあってね、このね、その手前でね、この偶像を拝んでいる、あ、これちょっと読んでみますかね、やっぱり読んでますね。21節から読みします、ローマの1章の。彼らは神を知っていながら神を神と崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものと似た形と変えてしまいましたと。こういった後で24節で、そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体も恥ずかしめています。彼らは自分、神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに使いました作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です、アーメンってこと。だから作り主ではなくて、作られたものを拝んでいくことによって、心の欲望のままに自分たちを恥ずかしめているということを言っているんです。で、偶像を考えるときね、今の神社仏閣参拝の姿を思い起こすと理解難しいです。別に今ね、神社参、あのね、元旦、元旦にね、神社参拝行くじゃないですか。で、そういう人たちがこうやってやってるんでしょ。で、それと忌まわしい行いと、これがね、結びつかないと思うんですよ。で、そこにね、ちょっと焦点を当てると分からなくなります。それはあくまでも伝統的な文化的なものにこう混ざっちゃってるので、そこじゃないんですね。当時の聖書の世界はいっつも忌まわしい行いが伴ってました。いっつもです。で、逆に言うと、自分たちが忌まわしい行いをすることにおいて、それを、難しい言葉ですからね、表象っていうのはね、表に象徴の象ですね。つまりこのシンボルにしてるんですよね。それをこう表すため、表現する存在を神なんですよ。だからいつも何かこの忌まわしいことを、例えばほら、モアブの草原でイスラエルの民のところにミディアン人の娘たちがやってきて、そしてミダラのことをやっていくわけですけど、そこに神々を拝んだって書いてある。これいつもつながってるのはなぜかって言ったら、その、忌まわしいことを行っていく、その象徴を神にしていくんです。で、カナンの地、つまり今のイスラエルからこの遺跡が出てきて、このね、こう壺の中に幼児の骨とかの遺跡バンバン出てくるわけでね。あとはね、人柱って、文字通りの人柱ですね。壁の中にその赤ん坊の骨とかを入れて作るんです、壁を。なんでか分かります？だって幼児、赤ちゃんを拝んでんじゃない、赤ちゃんを燃やして火に、神に捧げてるからですよ。火を通らせてるからですよ。で、それをイスラエル人たちがやり始めちゃったから、マナセの時に。だから神様はもう絶対にもう裁くよと。だって自分たち、神様がかつてヨシアを通して裁かれた、忌まわしい行いをやってるんだから、本人たちが。神様はエコ引きされる方じゃないですよ。で、それで裁いたのに、バビロンの捕囚ですね。で、ギリシャやローマ、この新約聖書の時代も同じです。今でこそオリンピックってね、オリンピアナの神々ですね。オリンピアの山からのこの10年。そして皆さん、ギリシャ神話読んだことあります？私もほとんどないけども、まあたくさん聞きますよね。で、やっぱりトルコ旅行、ギリシャ旅行行った時は一生懸命調べましたよ。で、やってること見たら、今ここで話せないことばっかり。今いろんな事件が起こってね、この忌まわしいことが、なんかこういう事件がなんだかなんだかって起こるけど、いやー、もうそれを推奨されてる感じかな、神の名によって。っていうか、それで神っていうのがあるんです。今でこそ神をこういう形では拝んでないですですね。けれども、昔の方が正直だった。私はこういう神を拝んでますよって、正直だった。けれども、今もある意味でこういう偶像礼拝を、ある意味でっていうか、まさにその 目に見えるそのいわゆるこれを拝んでますよとかってやらないですよ。例えばですね、最近とある学者が自分の考えと合わないことを言っている雑誌について徹底的に見下さないといけないまともな人たちはってこう言ったんです。見下す、これを使命としなきゃいけないってね言ってるんですよ。見下す、いや意見が違うでいいじゃないですか。単純に警戒とかね、そうになったらまだ分かりますけど、見下すですよ。これね、カナン人の間でバールですよ。権力と知性の神ですよ。バール神を拝んでたんです。バールっていうのは主って意味なんですね。自分が権力を持ち、プライドを持ち、そしてそのプライドを保つために他の意見の人たちを徹底的に見下していくっていうね、これバールって言いますよ。である人は自分の損得だけで全てを考えて、人もお金だと思って、お金ができるその何ですかね、金づるだと思ってこう付き合っていくっていうんですか、利用しまくってね。でこれ金儲けのために全てで動いてるわけでしょ。これマモンを拝んでるんですよ。当時マモンという神がいたんです。富の神です。だから神にもマモンにも同時に使えることはできないってイエス様おっしゃった、あのマモンですよ。当時はそれがあったの、木や石や金や銀で作ったやつが。けれども今はなくても、その中にいるともうそれしか見えなくなるわけ。全てがそれで動いていっちゃうわけ。無感覚になるわけ。かわいそうなのは、哀れなのは、そのこのね、九章は悪霊どもによって苦しみを受ける災いなんですね。つまりここで仕えて拝んでる悪霊から自分たちが痛みつけられてるっていう話なんですよ。でも悔い改めない、やめない、これね霊的な自傷行為です。罪を犯してる時にこのその自分を痛めつけてる対象にますますはまり込んでいくわけですよ。でイザヤがこれを予言してるんです。1章の5節と6節で、あなた方は反抗に反抗を重ねてなおもどこを打たれようというのか、頭は残すところなく闇、心臓もすべて弱っている、足の裏から頭まで健全なところはなく、傷、打ち傷、生傷、絞り出してもらえず、出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。で私たちの主イエスはこうした哀れな私たちを哀れんでくださいます。そしてその傷を身代わりに受けてくださいました。で私たちが癒されるためです。で希望はこの哀れみ深い主を見上げることなんですね。見上げることなんです。で悔い改めとは、神が罰せられるから怖いと思って神を信じるってこと、信じるんじゃないんだよね。もうそこはあくまでも自己中なんですよ。罰せられたくないからって。これは悔い改めじゃないんです。キリストにあって神が愛してくださったことに信頼を置くことですね。だから堅くなにしている者たちにも主は絶えず手を伸ばしてくださり、心を新たに、そして受け取った者たちは心を新たにしてくださるわけですね。第二コリントの3章の16節から18節を読みします。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと。まず主に立ち返るって書いてますよね。人が主に立ち返るなら、主を仰ぎ見るわけです。そうしたら覆いが取り除かれる、見えないものが見えるようになるわけです。そして栄光から栄光へと主の形に変えられていきますと。で、ね、偶像は形じゃないですか。 形あるものを作ってはいけないって言ってますよね。そんなことする必要ないんですよ。私たちが神の形なんです、変えられていくんです。だから目に見えないもの、神が私たちを通して見えるようになるわけです。この栄光を表すということはね、私たちが神の形として生かされているわけで、神の形に、まあ、だから今罪によってまだね工事中だけども、このまだ完全には修復してないけれども、変えられていくことによって、それって神がどのような方であるかということ、キリストがどのような方であるかということを私たちを通してこの見えていくというように、目に見える形でこの表していくわけなんですよね。今能登半島にもクリスチャンたちが救援にたくさん行ってると思いますが、私は行ってないんでね、東日本のね、大震災の時、こういうふうにメールを送ってきた人いたんですよね。そこに神はおられるのかと、その津波の被災のところにね。だから行くんですよと私言い返しましたよ。もう返事来なかったけど、クリスチャンがそこに一緒にいてあげることによって神が一緒にいるっていうことが分かるんですよ。苦しんでる人たちの共にいるということによって、神の形なんですよ。私たちが目に見えるんですよ。だから行くんですよ、使わされるんです。イエス様が地上に使わされたのは、神の形が完全な形で現れているからでしょう。来週のクリスマスのメッセージなんかもう予告編話しちゃいましたね。ということで、偶像はいらないわけです。私たちが目に見えるものを求めるんじゃなくて、私たちが神の形に変えられていくということになります。でお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして、本当に、私たちに、この警告を与えてくださったことを思いますが、主よ、私たちの周りにも私たちの心にも、いつもあなた以外のものを、目に見えるものに頼ろうとしてしまう偶像を求める心があります。どうぞ主を清めてください。今御言葉を聞きました。御霊と真理の言葉によって、どうぞあなたがこの神の形へと変えていってくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
最後に一曲賛美しましょう。